主に感謝を捧げて皆を呼べ、諸国の民に御業を示せ。主に向かって歌い、褒め歌を歌い、驚くべき御業をことごとく歌え。聖なる皆を誇りとせよ。主を求める人よ、心に喜びを抱き、主の道からを尋ね求め、常に御顔を求めよ。主の成し遂げられた技、驚くべき御業と奇跡を、主の口から出る裁きのを心に留めよ。主のしもべアブラハムの子孫は、アブラハムの子らは主に選ばれた人々よ。賛美をいたします。賛美歌159番を持って主を賛美いたします。押さえつかえない方をお立ちください。賛美歌159番です。立ちになったまま共に十回を唱和いたします。十回は座席の前のプレートに記してあります。十回
我は何時の神主南城エジプトの地からその奴隷たる家より導き出せし者なり、何時我が顔の前に我のほか何者も神とすべからず、何時己のために何の偶像も刻むべからず、何時の他に主の名を乱れに口にあるべからず、安息日を超えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時寛容するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣の家を貪るなかれ。
お座りください。 祈ります。主イエスキリストの父なる神様、2026年度の初め、年末年始と一週の時を終え、ここに2026年最初の聖室礼拝の時を持とうとしております。兄弟姉妹集められあなたを礼拝できます幸いを感謝いたします。また遠く離れた地にあっても共に礼拝できますことを感謝いたします。私たちともするとあなたのことを忘れ、自分中心の考えで判断し、そしてそのことがあなたの御旨に沿わないことも多くあったことを懺悔いたします。どうかあなたが罪の中にある私たちですが、一人一人を導き、イエス・キリストをこの地に遣わし、その罪をあがなってくださいましたことを感謝します。あなたの目から見れば愚かな生活ばかりをしていますが、神様の愛を信じ、あなたの愛を歩ませてください。あなたの御言葉は私どもの道しるべですが、どうかその道を灯し歩ませてください。今から松原先生を通して聖書の解き明かしをしていただきます。どうか聖霊の豊かな働きがあって、語られる牧者を強め、また聞く私たちにも主の福音を聞かせてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通してお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌96番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌96番です。Thank you. 座りください。聖書を2箇所お読みいたします。聖書、旧約聖書、まずイザヤ書41章8節から、10節です。旧約聖書1126ページイザヤ書41章の8節から10節までです。1126ページ、旧約聖書1126ページです。お読みいたします。私たちのしもべイスラエルよ、私の選んだヤコブよ、私の愛する友アブラハムの末よ、私はあなたを固く捉え、地の果てその隅々から選び出していった。私はあなたは私のしもべ、私はあなたを選び決して見捨てない、恐れることはない。私はあなたと共にいる神、たじろぐな、私はあなたの神、勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右の手であなたを支える。次に新約聖書ローマの信徒への手紙一章一節です。273ページ一章の一節です。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され召されて人となったパウロから。ここまでです。それでは、お座りになったままで結構です。日本キリスト教団信仰告白を告白いたします。机の前のところに挟んであります。日本キリスト教団信仰告白。我らは真理に勝つ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会の揺らめき唯一の聖戦なり。されば聖書は聖霊によって神につき、月につきて、またき知識を我らに与うる神の言葉にせ、信仰と生活の誤りなき批判なり。主イエス・キリストにより啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にしていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召された者の集いであり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バスペスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、その再び来たりたもを待ち望む。我ら各地に、世の生徒と共に、使徒信条を告白する。我は天地の救い主、全能なる父なる神を信ず、我はその一人を我らの主我らのキリストを信ず、死は聖霊により出会い、乙女マリアに生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、
天に昇り、全能を繋がる神を見に出したまえ、
賢いに来たりして、生ける者と死ねる者と裁きたまえ、賢いに精霊を信じ、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信じ、アーメン。今日からこの金沢元町教会では礼拝においてローマの信徒への手紙の連続公開説教を行っていきます。連続公開説教といいますのは、ローマの信徒への手紙を初めから最後まで、ずっと礼拝の中で読み続けていくという方法であります。これは数多くある説教の仕方の一つであり、必ずしもこういう説教の仕方をしなければならないというわけではありません。しかし昔からよくこういう連続公開説教という方法が取られてきました。それは聖書の一つ一つの言葉を丁寧に読んでいこうとするものであります。教会歴によって説教するという方法もありますし、教理ということに焦点を合わせて説教するという方法もあります。しかしそれはどうかすると、牧師のよく使う聖書の箇所に集中したり、あるいはずっと読んでいくとどうもこの箇所はあまり読まれていないということも起こってきます。でそのためにローマの信徒への手紙でやれば最初から最後までずっと読んでいくという方法を取るということが行われてきました。これも決して欠点がないわけではありません。ローマの信徒への手紙を読み続けるということは他の聖書の箇所が読まれないということでもありますので、しばしばそういう不満が聞こえてくるということもあります。しかし聖書を丁寧に読んでいくということはとても大切な姿勢ですので、そういうやり方でしばらくはこのローマの信徒への手紙の連続公開説教をしていこうと思っています。ただし2月の最後の日曜日からいわゆる受難節という期間に入ります。で4月の最初の頃にイエス・キリストの復活、いわゆるイースターがあります。でそこまではイエス・キリストの受難に関わる聖書を選んで説教していきたいと思っています。そのイースター礼拝が終わりましたら、その次の週からは再びローマの信徒への手紙の連続公開に戻っていきたいと思っています。前置きが少し長くなりましたけれども、ローマの信徒への手紙について少しお話ししておかなければならないかと思います。ローマの信徒への手紙といいますのは使徒パウロが書いた手紙であります。で新約聖書の中にはパウロの名前で書かれた書物はありますけれども、必ずしもパウロが実際書いたものではないものもパウロの名前が使われているということもあります。ですからパウロが実際書いたか、それともパウロの名前が使われただけなのかということがしばしば問題になります。このローマの信徒への手紙といいますのはパウロが書いたということはまず間違いないとされているものであります。パウロが書いた手紙の中では比較的後の時代になります。一番最初に書かれた、少なくとも新約聖書の中で一番最初に書かれたものとして知られているのはテサロニケの信徒への手紙1と呼ばれるものです。でこれはテサロニケの教会へ行き、そして伝道していたパウロがその教会を離れて別のところに行っている間に、その教会からこういう問題が起こったけれどもこれについてどう対処したらよいだろうかという問い合わせが
そしてそれに応えてテサロニケの信徒への手紙というものが書かれました。その後にもガラテヤの諸教会に宛てた手紙、それからコリントの町の教会に宛てた手紙などがあります。そういう手紙と比べるとローマの信徒への手紙は新約聖書の中にあるパウロの手紙としては一番最後に書かれているということが言えます。書かれたのはおそらくコリントという町で書かれたのではないかと推測されております。これは第三伝道旅行、パウロは3回に分けて伝道したというふうに言われています。最後はカイザリアというパレスチナからですね、ローマに護送されていくという、これはパウロが自分で選んだ旅ではありませんけれども、それを別としてパウロは3回地中海沿岸の伝道したというふうに言われております。その3回目の伝道旅行の時にこのローマの信徒への手紙が書かれたというふうに考えられているわけです。パウロが書いた手紙の中で先ほど紹介しましたテサロニケの信徒への手紙とかコリントの信徒への手紙というのはパウロが実際その教会にいて伝道し、そして後でそれぞれの教会からこういう問題が起こったけれどもどうしたらよいだろうかと問い合わせがある、それに答えたという形の手紙がほとんどです。それに比べるとローマの信徒への手紙というのはパウロがまだ行ったことのないそういう町であります。個人的に行ったことはあるかもしれませんけれども、しかしローマにいる信徒との交流というのはまだその時点ではなかったと考えられております。使徒言行録を見てみますとパウロが伝道をしている時に、プリスキラとアキラという夫婦に出会ったということが書かれております。このプリスキラとアキラという夫婦はもともとローマに住んでいて、しかしそのローマからユダヤ人退去令というものが出たために彼らはローマを離れて、そして地中海の他の町へ行ってそこでパウロと出会ったということが使徒言行録に記されております。このローマの信徒への手紙の後ろの方にこのプリスキラとアキラの名前が出てくるということから、おそらくプリスキラとアキラはこの時にはローマに帰っていたのではないかと推測されます。ですから全く知らないわけではありませんけれども、しかしローマの教会と深い交流があったということはちょっと言えないだろうと思います。しかしそのローマの信徒の人たちにパウロは手紙を書く必要があると考えて、このように大きなと言いましょうか長い手紙を書くことになりました。それはパウロがやがてローマへ行きたいという願いを持っていたからであり、さらにはそのローマを足がかりとして地中海世界の西側、今の国で言いますとスペインあたりまで行こうと考えていたというところから、この手紙を書く必要があったのではないかと思います。この手紙の動機については一章のもう少し後のところに出てきますので、そのところでもう少し詳しく説明することになろうかと思います。とにかくパウロは今までの手紙と違ってこのローマの信徒の手紙の中では具体的な問題についてのことが書いておりません。キリスト教の基本的な信仰、また重要な信仰について書いているわけです。で、他の手紙も当然キリスト教の基本的なまた重要な信仰が記されているわけですけれども、しかしそれぞれの教会は具体的な今起こっていることについてパウロに問い合わせをしたので、パウロもそのことについて書いたわけであります。例えばコリントの教会に宛てた手紙、コリントの信徒の手紙1というのがありますけれども、その中には生産の問題が書かれております。ローマの信徒への手紙にはこのコリントの信徒への手紙1ほどにはその生産の問題を丁寧に書いていません。ですからどちらが重要かではなくて、それぞれの教会の実情に合わせてパウロは書いたということであります。パウロがコリントの教会で起こっていた生産の問題ということについて答えを与えた、それが今日は後で生産式に私たちで受けますけれども、生産式の時に 私たちがどういうふうに生産式を守ればよいのかということが、まあ、その手紙によって知ることができる、とても大切な手紙であります、まあ、ですからローマの信徒への手紙とコリントの信徒への手紙、どちらが重要かとなると、どちらも大切だと言わざるを得ません。それぞれの教会に合わせて書いたということであります。で、今日はこのローマの信徒への手紙から一章の一節だけを読んでいただきました。本当ならばもう少し先にまで読んでいただく方が全体の流れが分かるのではないかと思いますけれども、今日の一章一節はパウロが自己紹介をしているところであり、パウロが自分自身をどのようにローマの教会の人々に伝えようとしているかということがはっきり分かってくる、まあ、そういう意味で、まあ、一つ一つの言葉が重要だということを思い、読んでいただくのはこの一章一節だけにしていただきました。私たちが使っております聖書ではパウロという名前は一節の最後のところに出てきます。もう一回読んでみますと、キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され、召されて使徒となったパウロから、で、このように一節の最後に最後にパウロの名前が出てくる、まあ、これは私たち日本語を使う者にとって、まあ、こういう書き方がごく自然であるから、まあ、こういう書き方になっているわけですけども、実際パウロが書いた手紙、まあ、おそらくギリシャ語で書かれたのだろうと思うんですけれども、そのギリシャ語の聖書を読むと、まずパウロという名前が最初に出てきます。パウロという名前が最初に出てきて、キリストイエスのしもべという言葉が出てきて、そして使徒とされた、そしてまあ、神の福音のために選ばれ、そして召されて使徒となったという、まあ、そういうふうになっているわけです。すなわちパウロという自己紹介をして、私は一体どういう立場にあるのかということをここで語っているわけですけれども、まずパウロが語ったことは、私はキリストイエスのしもべであるということでした。しもべという言葉は奴隷という意味の言葉です。このローマの信徒への手紙の中にも奴隷という言葉はあります。その奴隷と翻訳されている言葉と今日のしもべと翻訳されている言葉、もともとの言葉は同じです。しかし今日のところではキリストイエスのしもべと翻訳されました。これは特に神のしもべとかキリストのしもべという時に、あえて奴隷という言葉を使わずにしもべという言葉を使って翻訳したということです。そこには翻訳する人たちの信仰というものが、あるいはこの言葉にをめぐってどう私たちは解釈をすべきかという姿勢が現れているということです。で、このキリストのしもべという言い方をパウロがあえてした、まあ言い換えるとキリストの奴隷ということですけれども、パウロ自身は身分から言うと奴隷ではありません。ローマの社会であればローマ市民権を持っている自由人であります。自由の市民であります。ですから奴隷ではないわけですけども、パウロはあえてしもべ、奴隷という言葉を使いました。で、この言葉を使うことによってパウロはローマの教会の人たちに訴えたいことがある。それはもちろんローマの教会の人たちが知らないというわけではありませんけれども、しかしとても大切なことなので、奴隷という言葉をあえて使ったわけであります。このローマの信徒への手紙のもう少し後ろのところへ行きますと、先ほど言いました奴隷という言葉はどういうふうに使われているかというと、罪の奴隷という言い方がされています。社会における奴隷という言い方ではなくて、罪の奴隷という言い方がこのローマの信徒への手紙の中でなされている。パウロはおそらくこの罪の奴隷という言葉を意識しながら、私は、そしてあなた方はキリストの奴隷、キリストのしもべなのだ、まあ、こういうふうに言いたかったわけであります。それは初めから私たちがキリストの奴隷か、罪の奴隷かいずれかかという話ではなくて、私たちはすべて最初は罪の奴隷であった、罪の支配に 束縛され、自由はなかった。しかし私たちはキリストによって救われ、キリストによって神の奴隷となることによって罪から自由にされた。罪から自由になるために私たちはキリストとしっかり結び合わされたのだ。キリストの力の支配下に今置かれている。そのことを強調するためにキリストのしもべ、キリストの奴隷という言葉を使っているわけであります。社会的な身分ではなくて、信仰的な意味において私たちは神様とどういう関係にあるかということを強調するためにあえてキリストのしもべという言い方をしたということであります。そのことによって私たちは罪から自由になり、神様によって救われているのだということを言うわけであります。そしてパウロはさらに神の福音のために選ばれたという言い方をしました。この福音ということは、これは、今日ではありませんけども、2節3節のところにこの福音というのは実はキリストのことを指しているわけです。でこれは今日はちょっと時間がありませんので、その説明は次週に回すことにしますけれども、パウロがなぜ人となったのか、なぜ伝道旅行をしているのか、なぜ地中海世界の西側にまでキリストを述べ伝えようとしているのか、それは福音のためである。全ての人々をキリストの救いに預からせるためである。自分はそのために選ばれたのだと、こういうふうにパウロは言うわけであります。ですから決してパウロが自分の気持ちだけで、自分の熱意だけで伝道していくというのではなくて、神様にそのために選ばれた、神様にそういう使命を与えられた、パウロに与えられた使命というものがここにこの言葉に示されているわけであります。キリストのしもべとなった以上、私はこのキリストの福音を述べ伝えて、それが神様に与えられた使命なのだ、新しい人生なのだ、こういうふうに言うわけであります。かつてはキリストを迫害し、キリスト者たちを捕らえて獄に投じていたパウロでした。しかしキリストと出会い、そしてキリストのしもべとなった、そのところから彼の人生は大きく変わったわけです。キリストに敵対する人生からキリストを伝える、そういう人生へと変えられていきました。自分がこの世に変えられたのはキリストに出会い、そしてキリストによって救われたから、そしてキリストによって新しい人生を与えられたから、それゆえにこのキリストを述べ伝えていく、そういう使命を全うしていくのだという決意を持ってずっと伝道してきたわけであります。ですからこの自己紹介のところでも、福音のために選ばれた、それは神様が私をそのために立ててくださったのだ、そういう自分に対する使命をここで紹介しているわけであります。もちろんこれパウロだけではありません。ローマの教会も同じ使命を担っているということを言いたいわけですけども、これはもう少し後でまた出てくることであります。使徒という言葉がここでまた使われてきます。パウロの手紙を見ていきますと、その最初のところで自己紹介をするところでパウロは大抵は使徒という言葉を使います。キリストによって使徒と立てられたパウロという言い方が多いです。もちろんそういう言葉がない場合もありますけれども、それと比べるとこのローマの信徒への手紙のようにキリストのしもべという紹介の仕方は、実はこのローマの信徒への手紙ともう一箇所、もう一つ別のパウロの手紙に出てくるだけであります。こういうふうに考えてみますと、このローマの教会に宛てた手紙の中で自分自身をキリストのしもべということを言っているというのは、特別の思いが彼にあったからというふうに言ってよいかと思います。奴隷ということですから、本来ならば名誉な話ではありません。しかしパウロは自分が救われた、神の奴隷になることによって罪の奴隷から解放された、そういう喜び、そしてまたそのことを誇りとしている、だからこそキリストのしもべという言葉をここであえて使ったわけであります。キリストのしもべとなったこの私は人として立てられているという、そのことをこの最初のところで言います。使徒という言葉はもともとキリスト教 専門の言葉ではありません。一般によく使われていた言葉のようであります。まあ、少し生臭い話になるかもしれませんけれども、どこか外国に艦隊を送る、船の船団を送る、そして、力を持ってそこを支配したり、あるいは自分たちの主張を相手に受け入れさせる、まあ、そういうため、そのことのために艦隊を派遣するということが昔あったようであります。で、そのようにして派遣される艦隊のことをアポストロス、ギリシャ語のアポストロスという言葉を使いました。これが聖書の中で使徒と翻訳されている言葉であります。ある人はこのアポストロスという言葉を大使、まあ、今外国に派遣する大使という言葉がありますけれども、まあ、そういう特別な使命を持って外国に自分の国の代表としてかなり自由な権限を与えて派遣する大使、それをこのアポストロスという言葉で表してというふうに言われております。キリスト教会の中ではこの使徒というのは次第に教会の指導者という意味で使われていきます。しかしもともとはそれほど大げさな話ではなくて、キリストから各地に福音を述べ伝えていくために派遣された人々という意味で使われてきました。実際福音書の中でイエス・キリストが12人の弟子たちや他にも多くの弟子たちを各地に派遣させました、派遣しました。でその時に福音書はイエスは彼らに使徒という名を与えたというふうに、記しております。まあ、ですから福音を述べ伝える、まあ、そのために派遣された人々という意味で大体は使われています。でしかしそれが教会の歴史の中で、まあ、世俗の歴史との関係もあって次第に権威を帯びていく言葉になっていったという経緯があります。パウロの時代もすでにそういうことが少しずつ起こりつつある時でした。このローマの信徒への手紙の中ではパウロの使徒としてのその使命ということについて問題はほとんど出てきておりませんけれども、他の手紙を見るとパウロが本当に使徒なのかどうなのか疑われている、まあ、そのことを伺わせるような文章が出てきます。おそらくどこかの教会でパウロは本当に使徒なのだろうか、もっと権威のある使徒たちがパウロのことを足玉にて、まあ、そういうことがどうもあったようであります。でそのためにパウロが本当に人なのかどうなのか問題になっていたということがあって、パウロが自分で書いた手紙の中で私は人に立てられた人ではなくて神に立てられた人であるという言い方をしております。まあ、そういう言い方をせざるを得ないほどにパウロ自身が人としてのその立場が疑われていたということでありましょう。ですからこの使徒という言葉は客観的に誰かから権威を与えられたというよりはむしろ神からその使命を与えられたということを強調する、でそのために客観的に証明するということがなかなか難しいということがあります。教会が組織化していくことになってようやく使徒というものが客観的に証明されるようになるということはあるわけですけども、パウロの時代はまだそこまで教会の組織は発展しておりません。ですから使徒という言葉を使うときにそのパウロに権力があるとか権威があるということをまあ主張するというよりは神様から派遣された、こういう使命を持って派遣されたということを言うためにこの使徒という言葉が使われております。派遣された、どこへ派遣されるのか、それはパウロの場合は異邦人に対して派遣されたという言い方がパウロ自身の手紙の中で出てきます。パウロは手紙の中でペテロのことに触れたことがあります。ペテロはユダヤ人に対して割礼を受けた人たちに対して述べ伝える使徒として立てられた、しかし私は異邦人のために立てられた使徒なのだという言い方をしているところもあります。まあ、ですから使徒という言葉の使い方を丁寧に見ていきますと、パウロは特に 異邦人伝道ということに特に力を入れていたということがよくわかるわけであります。ですからそういう異邦人伝道ということがあるからこそローマの教会に手紙を書く必要があったということでありましょう。ただ大都会だからローマへ行きたいというのではなくて、ローマにいる数多くの異邦人に述べ伝え、さらにはそのローマを足がかりとして地中海世界の西側にまでキリストを述べ伝えていきたい、そういう熱い思いからこのローマへ手紙を書く必要があると考えてこの手紙が書かれたということであります。このローマの信徒への手紙には一つ不思議なことがあります。それは教会という言葉が実はこの紹介、自己紹介のところにありません。挨拶の手紙のところにはありません。コリントの信徒への手紙1、コリントの信徒への手紙2を見ると神の教会へという宛先が書かれています。コリントにある神の教会へという言い方があります。実はコリントという町は非常に倫理的に問題のある町であって、その中で教会が立ち続けるということは非常に難しかったようであります。そのためかコリントの教会から数多くの問題が寄せられ、これはどうしたらいいだろうか、でその一つ一つパウロは丁寧に答えていくわけですけれども、まあ、それだけにこの教会は多くの問題を抱えている町の中にあったこと、そして教会の中にも実は問題が起こっていたということをこの手紙を読むとよくわかるわけです。ところがこのコリントに宛てた手紙の挨拶のところで、そのコリントにある神の教会へという挨拶の言葉がある。あちこち多くの問題を抱えていた教会だと推測できるわけですけども、しかしそれにもかかわらずパウロはそのコリントの教会に対しても神の教会という言い方をしております。倫理的に正しいから教会、正しくなかったら教会と呼ばなくていいという話ではなくて、たとえどのような問題を抱えていようが、どれほど小さな教会であるが、神によって建てられた教会は神の教会だという姿勢がそのパウロの手紙には貫かれているということであります。ところがこのローマの信徒への手紙にはローマの教会にということは書かれていない。ローマにいる人々へという言い方をしています。非常に奇妙な話であります。ローマに教会がなかったというわけではありません。先ほどアキラとプリスキラの話をしましたけれども、その時にはもうすでにローマには教会があったようであります。当時のローマ皇帝がユダヤ人のローマでの勢力を恐れてしばしば財産を没収した上でユダヤ人をローマ市から追放するということがたびたび行われて、プリスキラとアキラもまたそのためにローマを退去せざるを得なかったということがあったようであります。で後にまたユダヤ人たちが帰ってきてよいという、まあ、お触れが出るわけですけども、またしばらくするとユダヤ人は出ていけという話になって、何度もローマからユダヤ人が追い出されたり、また招かれたり、まあ、そういうことを繰り返していったようであります。おそらくは、まあ、推測ですけども、ローマの教会も初めはユダヤ人のキリスト者たちから始まったと思われます。そこへローマに住む異邦人たちが入ってきて、で洗礼を受けて教会になる。しかし追放令が出るとそのローマの教会からユダヤ人が追い出されて異邦人だけが残る、また後からユダヤ人が帰ってくる、まあ、そういうことをローマの教会は繰り返していたようであります。まあ、そういう問題を抱えている。それは決してローマの教会に何か問題があるというのではなくて、ローマの社会という問題があって、しかしそこにはすでにやっぱり教会があると言わざるを得ません。パウロもそのことはよく知っていたはずであります。プリスキラとアキラとの交流がありましたので、ローマの教会の実情というものも情報を得ていたのではないかと思います。しかしパウロはこの手紙の中でローマにある神の教会へという言い方はしなかったんです。それはなぜか。それはこのローマの信徒への手紙は ローマの教会だけで読まれるのではなくて、ローマにあるいくつもの教会で回し読みされることを期待していたからではないかと思います。実際パウロの他の手紙は、例えばコリントの教会であればコリントの教会だけではなくて、その周辺の町の教会にも回し読みされたり移されて、そしてそれぞれの教会で保管されたり、そして日曜日には旧約聖書を読むのと一緒にパウロの手紙を読むという習慣も比較的早くから起こっていたというふうに言われております。パウロ自身も自分の手紙がそういうことのために書いたつもりはなくても、それぞれの教会において回し読みされる、そしてその手紙からキリストの信仰をしっかり保っていこうとするそれぞれの教会の実情を知っていたに違いないと思います。でそういうこともあって、パウロは最後に書いたこのローマの信徒への手紙においても、ローマにある一つの教会ではなくて多くの教会で読まれるようにということで、個々の教会の問題を扱うのではなくて、どの教会にも当てはまるキリスト教の基本的な、そして重要な事柄をこの手紙にしたためた。そしてローマだけではなくて近隣の 諸教会、また後の教会でこの手紙が読まれるようにと期待しつつ書いたのではないかと思います。まあ、そのためとこの手紙は非常に組織的なというか体系的な内容になっております。構成になっております。そういうこともやはりもう多くの教会でキリスト教の信仰をしっかりと受け継いでいってもらいたいという思いが現れているのではないかと思います。で私たちはこのローマの信徒への手紙を通して礼拝を守っていこうとしております。すなわち2000年の時を隔ててはおりますけれども、パウロが書いたローマの信徒への手紙はローマの教会だけではなくて2000年の時を経てったこの日本において、やはり読まれることをパウロが期待しているというふうに考えてよいのではないかと思います。いつの時代でもこのローマの信徒への手紙は大きな影響を与えました。宗教改革の時にもこのローマの信徒への手紙は何度も読み返され、そしてその当時の宗教改革者たちがこのローマ書によって多くの信仰的な示唆を与えたということがあります。近代においてもカール・バルトという人がローマの信徒への手紙の仲介書を書きました。まあ、当時の仲介書とはかなり雰囲気が違っているということで、随分影響を与えたといいましょうか、多くの学者たちに驚きを持って迎えられたというふうにも言われております。しかしそのカール・バルトのローマの信徒への手紙という仲介書そのものが当時の教会に大きな影響を与えて信仰を立て直したとさえ言われているくらいであります。それほどにローマの信徒への手紙というのはキリスト教の信仰の基本ということを繰り返し繰り返し語る、これがどんなに重要なのかということを力を込めて書かれている。同じように今の時代に生きる私たちの教会もこのローマの信徒への手紙を通して改めてキリスト教の信仰の基本的なことを学び直し、そしてこの手紙を通して語られる神様の恵み、救いというものを私たちはこの礼拝の中で味わっていきたいと思っております。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより1月の最初の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。ローマの信徒への手紙の連続公開の説教を始めました。どうぞこのロマ書を通しての礼拝をあなたの祝しお導きください。私たちの信仰をこの御言葉によって立て直し、そしてまたいよいよあなたに対する信仰を強めていくことができますようにお導きください。ここに集いました一人一人の信仰とその生活を整えてくださいますようお願いいたします。どうか過ぐる年にあなたが私たちの教会も折りに導いてくださったように、新しい一年もあなたが共にあってこの教会を、そしてそれに連なる一人一人を守り導いてくださる、 導いてくださいますよう心からお願いいたします。どうか病の中にありますものに癒しの御手を述べ、心も体も強くしてください。悩み苦しみにありますものにどうぞあなたが力を注ぎ、どうぞ数々の困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。能登半島の地震から2年が過ぎました。なお復興の成果が見えてこないというところがあります。どうかそこに住む人々、またボランティア等でそこで奉仕をする人々をあなたが祝福し、また力をお与えください。どうぞその地にあなたの福音の光が力強く輝くことができますように、そこにある教会を守り導いてくださいますようお願いいたします。同じく全国で礼拝を捧げている諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それではこれから聖餐式を行います。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。死は十字架にかかり、その死と苦しみとをもって私たちを罪から贖ってくださいました。そして聖書に従って3日目によみがえり、天に昇られ永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちはこの恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方はどこの教会員であっても共にこの聖餐に預かっていただきたいと思います。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰をもって預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、売産停止の会議を受けている方、そしてまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることができません。教会は全ての人々が悔い改めて洗礼を受け、共に聖餐に預かることができるよう祈っています。主の聖典の言葉。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。従ってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。お祈りをいたします。憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかった時、まず主イエスが私たちを愛してくださり、肉を裂き血を流して私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死者の中からよみがえらせ、 私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエスキリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり、主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実な愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
これからパンと杯を配りますけれども、洗礼を受けていらっしゃらない方はパンと杯が回ってきても取らないようにご注意ください。取りなさい、これは私の体である。 それでは杯を配ります。これは多くの人のために流される証しの血、契約の血である。感謝のお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは聖餐の恵みに預からせていただきました。この聖餐によりあなたの子とされ、罪の許しと永遠の命に生きるものとされた幸いを感謝いたします。聖霊の助けによって試みに合わせず、誘惑から守り、栄光を表す教会の枝として整えてください。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのであるとの信仰をいよいよ強くし、お互いが教会の枝として整えられますように、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
賛美歌72番を持って主を賛美いたします。お察し使えない方はお立ちください。賛美歌72番です。 ください。献金と献身の祈りをお捧げいたします。ご奉仕の方はよろしくお願いいたします。教会の取りなしの祈りを祈ります。死者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に死の祈りと申しますので、その合図ともに声を合わせて死の祈りを皆で祈ります。死の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してあります。祈ります。慰め主である主イエスキリストの父なる神様、腰のこの年の初めであっても病院や施設にいて共に礼拝を守れない人々がいます。どうかお一人お一人の信仰を守りください。病気のため教会のことも神様の名を呼ぶこともすっかり忘れてしまった方もいます。どうぞどうかあなたがその一人一人の手を優しく包んでくださり、その方々を導きお守りください。また高齢や病のために体の衰えを感じ、生活に不安を感じながら暮らしている方々もいます。生きる喜びと希望を与えてください。若くして亡くなる方もいます。そのご家族の傷んだ心をあなたが癒し、平安を与えてください。季節は冬です。凍てつく寒さの中、災害によって被災された方々、また戦争によって難民の生活をされている方々、路上で生活をすることを余儀なくされている方々にとっては厳しい季節です。どうか一日も早く平穏な生活を取り戻すことができますように、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった死の祈りとともに 御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします。我らの父よ、
御名は皆をあがめさせまえ、
御名を満たすさまえ、御心の天になることを信じようなすさまえ、
我らの日常の糧を
今日も与えさまえ、
我らの
日常
に生かすものを
我らが生
かすものと
し、我らの国を生かすものとし、我らの
心に合わせる悪より救いなすさまえ、
世界の限りなく何時のものであれば、正英25番をもって主を賛美し、祝福構想をもって礼拝を終わります。お差し支えない方をお立ちください。なお構想になりましたらお座りください。正英25番です。
願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。